鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて、日経平均がまたまた高値を更新しましたね。
いや強いね。強い、意外に強いよねこれね、
かなり強いのこれね。
でもこれみんな買いっていう相場じゃないでしょ。マザーズもそんな強いわけじゃないし、日経ほどだし、もし買おうと思ったら決算でいきなり食らいましたとかさ、あと相場いいだったら決算ちょっと悪くても上がれよって言うけど、まあ必ず下がってくることもあるしみたいな、ね、手が出ませんみたいな人がいるんじゃないかなと思ってますけどね。
トピックスも強い
ですね。強い、うん、大型株は強いよね、とりあえずね。あと指数引っ張ってるような、
なるほど、
うん、
決算が良かったところに反応した、そして米国の追加経済政策に
反応した、うん、まあそうだね、ワクチンがまあ、ある程度打った後の景気のブーストに期待してますみたいな。
うん、でもそれってちょっと怖いような気もしますよね。そうそうそう、
あとアメリカがめっちゃ景気いいからな、景気というかまあ業績いいからな、うんうん、
これは続くのか、うん、続くといいなとは思いながらも、うん、そうもいかないんじゃないかなという気持ちがどこかにありながらですね。さあ、この後のマーケットアカデミアのコーナーでは足元の相場分析なども行っていきたいと思います、はい、そして今日ですね、後半のマネーボイスのコーナーでは銀の話が出てきますね。
そうそうそう、銀の話しようかと、あの、ね、打ち合わせに、ね、意外にも盛り上がって、
は
い、僕がなんか貴金属そんな詳しくないんだけど、銀はねまあまあ詳しくて、うん、でその話をしたらエモエさんもっと詳しいですよ。そりゃそうだよ ね、
そうですね、まあ、
話詳しくないんだけどね、
まあまあまあ、まあ、
面白いよね銀はね、
はいはい、金とともに注目を集めている、はい、今ちょっと熱い銀について、うんうんうん、はい、後半の部分でみんなで、ね、話していきたいなと思いますので、はい、そちらもお楽しみに、うん。さあ、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さんと坂本さんに教えていただきます。さあ、ということでオープニングにもありましたが、はい、日経平均強い強いということですね。でも
なんか暴落のアノマリーは来てないよね。取材がめっちゃ来るはずなんだけど。
あ、そうですか。
江守さん来てます？あんま来ないですよ ね、 日経平均最多3万超えてから来るのかなと思ってるんですけど、
やっぱ全部が上がってないっていうのはあるんじゃない、うん、そうなんですよね。なんとなくそのね、全員の収益上がってないみたいなね、
1週間の急だからね、
はい、
だから日経平均見たらあれっつってそろそろなんかかかってくるのかなとか思ったりするんですけど、はい、でもまあ変わらず、まあ、経済誌とかで結構、その、株特集の話とか取材とかはあるんですけど、なんか初心者が株野郎的にいつものアノマリーはまだ来てないなというのが、まあ、実感で。で、まあ、そうですね。あとは、まあ、僕のところには来てないんですけど、ヘッジファンドの人たちからですね、なんだろう、その、ちょっと前に、その、ウォールストリートベッツとか、その、フォーラムがあったじゃないですか、リディットの。はい、そのフォーラムで、まあ、その、モメンタムを測る。まあ、その、まあ、例えば日本でいう、なんとか風掲示板みたいなのがあるじゃないですか。
はい、
だからそういうところで、その、まあ、個別株これすげえぞとか、銘柄これいいぞ悪いぞとかいう話をする、まあ、米国版のでかいコミュニティがあって、はい、で、そこの、そのモメンタムを、まあ、なんていうのかな。まあ、どういうモメンタム、まあ、どういう銘柄がホットなのかとか、個人投資家何考えてるかっていうのを、この指数というか熱量化したサービスがあって、まあ、これをまあ提供しますっていうのが開始されたら、ヘッジファンドからむちゃくちゃ問い合わせが来て、俺たちもやらせろよ、みたいな。で、一応これはね、先週からまあ、始まったみたいで、2万5000ドルの料金を、取って、まあ、この頻繁に 言及されたね、この掲示板で言及されたトップ100をリアルタイムで流すサービスをやっているそうですね。
ヘッジファンドが、いい値段だね。
そう、すごい需要があるんですよっていう話で、まあそんな感じで、まあ、みんなこのモメンタムっていうのはやっぱりね、気にしてんのかなとは思いますし、まあ、あとは ETF もね、そのモメンタムファンドみたいなのがあるんですよね。それが結構、なんだろう、人気で、なんだっけね、アイシェアーズ、MSCI 米国モメンタムファンドか、
そんなのある、
あるんですよ。で、ちなみにティッカーは MTUM ですからね、はい、皆さん見ていただければと思うんですけど、
MTUM、
はい、っていう、まあ、小話をしながらですね、いつもあんまりやらないんだけど、こういう小話をね、僕は嫌いじゃないんだけど、してもいらねえよっていう人もいるかもしれないから、しないけど、でもまあ、結構、クロートの人は、なんか、そんなのがあるのかと思ってくれるかなと思って、ちょっとやってみたんですけどね、はい。ということです。で、今日はまずはね、米国のね、業績についておさらいしたいなと思います。ほぼ出揃いました。ここはね、押さえておくべきですね。米国は、の高値っていうのは別におかしくないよという話をまあしておりましたけど、米国はですね、まあ、某まあ企業調査会社によればですね、まあ現状はですね、どんぐらいかな、8割ぐらいがね、決算発表、6割ぐらいの決算発表が終わっていて、で、企業層が、市場層を上回ったのは8割ぐらい。うん、だから非常に高い。まあ、この前も高かったんですけどね、はい。今回も高いと。まあ、僕も一個一個決算見てて、一株利益ほとんど市場予想を超えてるぞ。こいつもこいつもこいつもさ、これもかあれもかと。いろんな業種で超えていると。ということは、まあ、見通しが甘かったのかって言ったら、そうじゃなくて、やっぱり思ったより良かったなと。うん、むちゃくちゃ良かったよっていうのは少ないんですけど、結構このハードルを超えてきてるなというのが印象です。で、その終わった四半期っていうのはどうだったのかというとですね、これはですね、前年増期比から考えると、だからその米国の4級対、全4級対全4級の比較ですね、が増益なんですよ。1.7% の増益と。で、これ若干の減益だったんですよね。決算発表が始まる前、5% ぐらいの減益かなといった感じなんですが、それがどんどん上がってきて、今プラスなんですよね。
去年の、だって第4四半期、
はい。
去年というか、だから一昨年か、うん。一昨年の第4四半期ももう株がわーってきてて。
うん、そうです。で、
コロナがこれ大丈夫なのかってね。行き過ぎてんじゃないかって言ってたのをさらに超えちゃってるってことでしょ。
そうなんですよ。で、コロナなかったんですよ。
なかった
からね、と考えると、まね、コロナを克服したと考えるのか、それとも、まあ、克服か完全にしてないから、そのサポートがやっぱり金融と財政にガンガン入ってるっていう効果が、やっぱ出たよね、と。で、大事なのは、例えば1四半期、だから今の走ってる四半期ですね。これはコロナが、若干ありました。ちょうどまあ米国は最後のぐらいかな、まあ、日本は2月3月ぐらい結構来ましたけど、うん、米国はちょっと来たんですけど、この予想がですね、プラス 21% と、これどんだけ強気なんですかという形になってまして、これも ね2週間ぐらい前は10プラス 18% ぐらいと、まあ、高いねって話をずっとしたし、まあ、最高益いくよねっていう話をもうしていて、まあ、僕らは米国の高値はおかしくないねという話はまあ、していたんですけど、で、通年、今年米国今年ね1月から始まるから、はい、今年はですね、23.4% の増益予想と、ということはまあまあ最高益余裕で超えていくと
ってことだよね。
ですよ。でしかもこの今年12月まで。で、その後どうだと。だ今年はだから、まあ、23% ぐらいの増益で、来年どうかというと、16、17% の増益予想。これはもうほとんど絵に描いた餅なんですけど、でも、将来の業績予想が右肩上がりになるということは、今の PR って安くねっていう話になるわけですよ。
そうだね。
そう。だから、米国は、まあ別におかしくないでも、僕は高いなと思うんだけど、おかしくないねという状況
ではない
と。だみんなの予想がそうなってるわけだから、俺違うよって。でもそこはまあ、あそうってなって、うん、みんなの常識で買うか動いていくわけだから、
そうだね、
でも日本はまあ時間かかると思うよと。で現状も日本の話すると、まあ、業績は、実際そんなに強くないよねと、まあ、ここはまあ集計はまだ2月の半ばまでかかっちゃうから、まあ、場所大ごどころがまだトイレとか出てないしね、だからできないんですけど、EPS の推移を、まあまあ、EPS もブレるんだけど、まあ、EPS の推移を見ると、 ほぼ、まあ、5% ぐらいかな、情報修正したとしても。そんなもんですよ。ということは、今期の予想が 5% 情報修正すると、多分ね、マイナス 25% ぐらいじゃない。前期と比較すると。なので、日本ってやっぱり、本当に業績回復って、現状そんなにしてないし、来期も V 字つってもどんだけの V 字になるのかっていうところですよね。まあやっぱりここは常に言ってるんですけど、人を切れないっていうのはやっぱでかいよね、日本は。まあ雇用調整の助成金でも大企業出ますよという話もまあありますけど、
やっぱり人件費が一番かかってるんです
か、というか人件費を切り落としてスリムになってで勝負をかけて、で後から人入れてった方が多分ブーストはかかると思うし、まあ、あとはね、そのいらない人を切れるじゃないですか、いらない人っていうのは、パフォーマンスがいい人だけ残せば強い組織になれると僕は思ってるんですけど、まあ、日本人の考え方とそれだったらさ、ちょっとやっぱり和も必要だよみたいな話で、で、まあ、僕もまあ前職でその、まあ、リクルーターじゃないですけど、まあ、面接まあまあな年次になってたんで、まあ、面接をまあ担当するわけですよ、まあ、1時2時ぐらいので、そこでどんなやつ取りてえかなっていうと、まあ、会社からこういう人取ってくださいよっていう話をされるんですよ。だから、
まあ、どういう人なんですか。
いや結構自分でもの考えていろいろできる人とかいう話で、おお、なんだ、あのうちとか、まあ、そこのいた会社がそんなこと考えてる、僕はあの、まあ、キョロジュみたいな、その和を重視するような人をあの取るのが、やっぱ会社に馴染むよねと思うし、続くよねと思うんだけど、はい、そんな人を取ったら、辞めちゃうかもしれないし、他も受かるんじゃねえかと思いながらですね、まあ、あの、何人かと、はい、まあ、2人とその、まあ、グループ面接で、この人をどうする、落とす、落とさないとかいう結構重要なね、はい、まあ、どこの会社もやってんだけど、ことやってて、まあでも一応まあ会社の言う通りやったんだけど、
でもちゃんと続いてました、その方たち、辞めずに。
いや、なんかいなかった気がするけど、まあそれ総合職だから、その本社採用だから、大体分かるんだけど、150とか多いとしてもそのぐらいだったから、なんとなく名前見たら、いないね、やっぱりねっていうのはあったけどね、
羽ばたいてしまった
んですね。そうそうそう、話が大幅に逸れてしまったんだけど、やっぱりその人をね、切れれば、やっぱりいいと、まあ、そのブーストかかるときにかかるということと、まあ、ある程度 その、人件費だらだら垂れ流すというのはないしというのがあるの で、あとは、まあ、と言いながら、まあ、僕も、こういうその、まあ、個人的、まあ、事業をやってるので、まあ、そういうの厳しい立場にいるからそう言うんだけど、会社にいる人としては、おお、もうこのまま俺が引退するまでこの体制なんとか続いてくれみたいな感じで祈ってると思うんだけど、はい、やっぱここにメスを入れないと、その米国みたいな、まあ、V 字回復には多分ならないし、あと政策の恩恵を、まあ、金融財政っていうのをダイレクトに受けるっていうのは難しいよねと思ってるんですよね。だから、まあ、何が言いたいかというと、まあ、その人が切れる、まあ、欧米、特に米国と日本違うし、まあ、米国だな、欧米も、欧州は結構雇用厳しいからね、あの、フランスとか切りづらいからね、日本よりロジックカルチャーでダメなんじゃない？もあるし、まあ、それちょっと置いといて、あとはね、日本の場合はパーツメーカーが多いっていうのもあるよね。だから、種のサービスを展開してませんというのが大きくて、種のサービスを展開していると、やっぱそこが一番最初に収益化するわけじゃないですか。だからそれやっぱ遅れるから、まあ、支払いのサイトも当然遅れるし、またその、実際、値上げで儲かってきても部品の値上げも遅れるし、ということなので、だからダイレクトの恩恵を受けれるのって案外自動車メーカーとかなんじゃないっていうグローバルにものを作ってるとしたら、ね。
大型株。
大型株の中でも、まあ、自動車とかなんで、まあ、大型から買われるっていうのはそういう意味ではわかるよね。という、まあ、話に。
結果が早く出てくるから
そうなんですよ。落ち着くんですけど、で、あとは需給面では、資料を持ってきたんですけど、まあ、YouTube 見ない方いつもの資料なんですけど、先物のですね、買い戻しがちょっとね、止まってたんですよね、年末から。で、このまま終わるんかと思ったんですけど、今週えらい強くて、で、まあ、そうですね、この、まあ、ゲームストップの、まあ、ショック、まあ、あのショックって言ったらいいのかわからないですけど、まあ、そこのちょっとボラティリティが出たショックの後に、やっぱり踏み上げも起こっているんだろうなと、思ってますので、まあ、この辺のですね、 ね、まあ、米国の連れ高になっているっていうのも日本あると思うんですけど、まあ、あとは現物見ていただくと外国人投資家売り越していて先物もまあ売り越したりしているんですよね。だからまあそこの部分がどうなのかなというところで、次のページが先物なんですけど、これが去年マックス5兆円売ってたところで1兆7000億の買い戻しだから、まあ買い戻し余力はまだまだあるんですけどね、だからこれが来ると意外だかという話で、まあ、ここが一応続いてますので、まあ、一番その売り越したところより、だからまあ業績無視の上げっていうのはそこと、まあ金融財政とあと米国の連れ高というのが背景なのかなと思うんですけど、まあ個別株戦略をやるのはありかなと、まあこの銘柄の話はここではあんまりやらないですけど、やっぱりまあ自動車は本当に復活が早いなと思ったように、うん、まあでも予想が弱きすぎたっていうのもあるんですけどね、うんうん、だから機械とかも超強いしね、うん、だから自動車系の機械メーカーとかもむっちゃ強いし、
それ自動車系で先ほどのお話だと、うん、その自動車メーカーがまず先に結果が出ると、うん、で部品とかは後で遅れてくるということなんですけど、うん、それ絶対来るってことなんですね。
いやそれは分かんないね
だから待ってて待ってたらいいのか、あまりやはりその自動車メーカーに絞った方がいいのか、
うん、いやいやそこは、ね、部品メーカーもともと PR が低いから、うん、まあ個別株の話になっちゃったけど、はい、まあそんな下値ないと思って祈ってるのがいいんじゃない、うん、とりあえず、はい、あとは EV で減るようなところっていうのはダメだよね、うんうん、点火プラグとかさ、そうそうそう、まあかといってじゃ あの椅子のメーカーはいいだろうみたいな、シートメーカーはいいだろうって言うけど、でもシートメーカーはね、なんかいつも一番最後にね上がるんだよね、なんかね、だから最後になって、そういうなんか循環も実はある、ね、あるから、
そこまで耐えられるか、まあ、
そうそうそうそうそうそうそうなんですよ、まあ潰しが効くっていうのもあるし、まあとはいえなんだろう、結構その使い古されたというかオールドエコノミーみたいなパーツはあって、EV でもなくなるワイパーとかあるじゃん、うん、まあ三つ葉とかあるんだけど、ああいうところはその結構残存者利益を享受してるんですよ、うん、ある意味シートベルトもそうだったと思うけどね、たかたなくなっちゃったけど、うんうん、だからそういう会社、まあ、三つ葉はちょっとまだ訴訟問題とかいろいろあるんだけど、でもやっぱりちゃんとね100億単位で収益出せる会社だから、グローバルにやって、だからやっぱりそういう会社もあるよねというところなのかなと、
名前目で見られるのであればそのあたりに手を出すのもありかな、
もうまあこの流れがモメンタムが続くならねというところと、うん、ハイテクの再浮上はもうちょっと僕あと3ヶ月ぐらいはかかる気がします、はい、やりすぎ感はあるので、というところですかね、まあ、あとは先日経の先行きなんですけど、まあ僕は、この番組ではね、27,500円ぐらいか、で、27,000円の間でも半分売って29,000円でファイナル売りして30,000円ですいませんって言うんですけど、行くかもしれないよね言ったらまあすいませんっていう話なんですけど、まあただ個別株に関してはロングでいいよっていうところなんで、まあそこのヘッジの部分で損してなければ皆さんいいなと思ってるんですけど、ちょっとね、なんかいかにもその上げ上げっていう状況になってしまっているので、まあ案外2末までのポジという話にしてるんですけど、まあ終わらないかもねこの強さ、まあ、あとは日本はあと2回歳日が、今年ありますから、その辺のポジションを動かせない怖さっていうのがあると思いますので、まあ、そこは、クリック株36はね祝日もできますから、そこでヘッジかけたりっていうのをご検討していただければいいんじゃないかなと思います、
はい、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では、新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。 金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江森哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江森さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ江森さん、今日も資料たくさんご用意いただいてますね。よろしくお願いします。今日も
たくさんいますかね。はい、まあ、ちょっとやっていきますかね。
毎週見応えがあります。まあ、
先週結局これはちょっとやりすぎじゃないかって話をしてですね、もうショートだって話してたらですね、もうとんでもない話でですね、アメリカももうバンバカ上に行っちゃってですね、参りましたねって話でですね、まあ、結局1枚目の資料見ていただくと、これ先週もご用意したんですけどね、はい、機関投資家のポジションがどんな状況ですかってことで、まあ、100の上にあればレバレッジかけすぎですかねって話だったんですけど、まあ、直近発表になった数字がですね、この100ポイント以下80ポイントまで一気に下がっててですね、はい、下がってるのに株が上がってるっていうですね、まあよくわからない状況になってまして、これはもう参りましたってやつですね。まあよくあるパターンなんだろうけども、まあこうやって何ですかね、まあ一時的にちょっとやりすぎかなと思いながらも、まあ株価がそんなに調整、まあちょっと調整したじゃないですか、3日ぐらい、あの程度で終わっちゃうのかっていうのが今の状況ですね。
そうですね、もうちょっといくかなと思ったんですけどね。そう
結局なんかね、月末ぐらいで終わっちゃって、週明けからなんか全然違う話になってきて、まあそれちょっと似てるような話が2ページ目なんですけどね、これも先週ご紹介したやつで、おこれやっとこう売りと買いのポジションがクロスしてきたねと、はい、これはもうショートだって言ったらですね、このまた逆にクロスしてですね、また買いの意欲がですね強くなっちゃってるっていうのはね、まあ、この、まあ、2、3日の動きでもう一気にこう買い圧力がね、強まってるっていうことで、まあ、お金がどうもねやっぱりまだまだ株に入ってきてるっていう状況変わってないですね。でなんかね、まあ、直近の数字、まあ、マネフローみたいなところのね、バンカミとか発表してるやつ見てると、まあ、どうなのかな、新興国株、結構やっぱりお金入ってるっていうのがレポートで出てましたね。まあ、そうなるとやっぱりこうちょっとインフレ的な話とかね、まあ、そういった話にもなるし、まあ、ただ一方で債券にもねお金が入ってるっていう報告が出てたんでね、これがね、まあ、意外というか、まあ、債券って基本的に安全資産じゃないですか、まあ、そこにもお金入ってるってことなので、まあ、逆にそんだけお金があるのかってことですよね。
そうですね、
まあ、お金だけはねどっちかにしかいかないんだけど、まあ、
このお金もむやみにリーマンショックの時みたいなレバレッジがかかってると、まあ、かかってる部分もあると思うんですけど、思えないですからね。
そんなでもないと思うんだよね。
純粋にその、まあ、国債発行で流れた金という各国そういう考えなんじゃないかなとは思ってるんですけど、
まあ、結局そうだね、
息長いですよね、
結局財政出して、誰か買うんだけど、まあ、投資家も買うし、中央銀行も買うしみたいなね、まあ、そんな状況が続いてるということで、まあ、まさに金余りの状態ですなと、まあ、これにはね、まあ、逆らわない方がいいんですね。私もね先週末慢ててですね、ポジションがひっくり返しました。間に合ってよかったんだけどね、もう死にかけましたね、マジかって感じでしたけどね、まあそこをなんとか乗り切らないとね、いけないっていう感じでですね、まあなんとか死なずになんとか今生きてますけどね、まあそんなのが多分今のマーケットの、まあお金の動きから見た、まあ実態っていうんですかね、状況なんで、まあこの動きにはちょっと逆らえないなと、いう感じでありますね。まあ、さっきビコミさんも、ね、お話あったけど、その米高株のバリエーションがどうなのかっていうのもね、判断もなかなか難しいけども、まあやっぱねこう話聞いてるとそんなに弱気とか割高だっていう話にはできないねっていうね、感じなんでですね、
予想通りいけば 35% 2年で増益するわけですからね。
それは無理しないからね、素直についていった方がねいいのかなという気がします。でちょっとあんまりやらないですけど、経済指標をですねちょっと出したいと思うんですけど、ちょっと出資を間違えちゃってるんで、出資はちょっと忘れてください。これリフィニティブ、まあ、旧ロイターですねから持ってきたんですけど、まあ、これ自分で作ってるんですけどね、ちょっと見やすいように最近ちょっと変えたんですが、緑色のところがですね、前月より良かったもの、でピンクが悪かったもので、青が変わらなかったものってことで、パッと見ると何が良くて何が悪いかって分かるんですが、これ右側から左側にこうずっと見ていくんですね。で一番左側の今年の1月のデータが入ってるんですけど、まあ、やっぱり去年の3月4月っていうのはピンク色がダーッと並んでて、 まあ、いわゆる、ね、コロナショックの時で経済指標が悪かったと、まあ、その後グリーンの緑の、ね、欄が非常に増えてるんですけど、まあ、この中で、どうですかね、まあ、GDP はちょっと、ね、上下やってるんですけど、消費者信頼感指数とかね、ISM 製造業景況感指数とかがちょっとこう、両方ともいいっていう月があんまり実はないんですよね。それがちょっと一つと、あと雇用、まあ、先週ちょうど、ね、雇用統計があって失業率は、ね、6.3% にだいぶ改善したんですけど、まあ、いわゆる非農業部門雇用者数が、ね、まあ、どうもこう伸びが鈍いと、まあ、一応予想通りって話だったんですけど、まあ、12月の数字がかなりね下方修正されたり、してますから、まあ、まだまだやっぱり、まあ、1000万人とかね、コロナになって1000万人まだ、ね、雇用回復してないっていう見方もあるみたいですけど、まあ、それが多分実態ですよね。まあ、それはまさにさっき、ギコムさんおっしゃった、いわゆるそのアメリカのね、必要な人は残るけども、そうじゃない人はちょっと申し訳ないけどっていうね、そこのレイオフの速さ、でレイオフの速さがまさにこの平均時給に出てるんですよね。結局賃金が安い人が、まあ、変なにちょっとレイオフされて、高い人が残ってるから、もう平均時給、まあ、賃金だけはこうすごく伸びたような形になっちゃうっていうね、まあ、皮肉な状況ですよ。だからここの平均賃金のところっていうのはあまりこうそういうふうに見ていかないとね、ミスリードしちゃうという状況かなと。で私はやっぱりね、一番注目してるのはやっぱりこれからやっぱりインフレ率ですかね。でちょっと次のページ見ていただきたいんですが、ちょっと面白いなと思ってですね、まあ、これ何やってるかというと4ページ目なんですが、アメリカの消費者信頼感指数からですね、ISM 製造業景況感指数を引きます。引いた数字がですね、まあ、ずっとこう右肩上がり、濃い青い線だったんですけど、最近はここがですね、だーっと下がってきてるんですよね。つまりその製造業の景況感の方が、まあ、非常に強くて、まあ、消費者サイドの方の、まあ、センチメントがあんまり良くないという状況で、そこの数字はすごく下がってるんですが、まあ、株はすごく上上がってるということで、まあ、これはまあどういうふうにまあ考えたらいいのかってちょっと難しい面もあるんですけど、まあ、おそらくその製造業にいる人たち、まあ、やっぱり経営者とかはね非常に潤ってる、で状況も良くなってきたと、もうこれはいいですよってことで、景況感指数も上がっていく。もう消費者の方はまあレイオフされてる人もいるし、もう自分にお金も入ってこないしときついということで、だんだんそこの差がですね、まあ、格差っていうんですかね、広がってきてる中で、まあ、潤ってる一部の株を持ってる人だとか、まあ、投資家とかは株が上がってハッピーという非常にこの良くない状況が、まあ、これは示してるんじゃないかなという気がしてですね、これはちょっとアメリカはねますますね、まあ、格差開いてしまって、またこれはバイデン政権は結構ね苦しむことになるのかなと、政治的にね、
どっちかというと格差許さない方ですよね。
どうやって解決するんでしょうね、それ。
ねえ、まあ、ばらまくとかね、
結局トランプのせいにするんでしょ。トランプもその去年までの政治が良くなかったんだよみたいな話にするんでしょ、
どうせ。と言いながらね、バイアメリカンだとかね、
う
ん、なんかよく分かんないこと言っててね、中国はまたね懲らしめるみたいなね、何言ってんだみたいな。
あれ民主党の中道の人がおかしいんですかね。
どうなんだろうね。
なんか民主党ってもっと左寄りなイメージあるんですけど、
ね、全然でもそうじゃないね。
コンセンサスというか今の主要メンバーと、まあ、やってる政策考えると、まあ、中道ですよね。ほぼ、まあ、共和党寄りと言いますか。
まあ、政策的にはだから、まあ、むしろ下手するとこれこのままいっちゃうとトランプ政権よりも対外的にはね強硬な政策になってしまうリスクというかね、可能性というか、あとまあその軍事面だとねやっぱりその対ロシアもね少しこうちょっと強硬な話も出てきてるんでね、ちょっとなんかこうまあピンとこないという状況ですかね。
まあ、過去に戦争を結構やりましたからね、民主党、民主党始めたって民主党の時に戦争があったという
ようなですね。まあ、ですからね、もう私もいろんなところで今話してるんですけどね、これはもうトランプ政権ではもう戦争は絶対ないんだと、彼はボタンを押せるわけがないんだと、ね、民間人だから、彼は、バイデン氏は違うと、何年も政治家やってて、もう変だし、ね、もうドンパチやっても全然、もうそう当然だろうと、
こんなんだろう、ポチって、ね、ポチって
、ね、ノウハウもありそうですか、
もうあるあるある、もうあれだけ経験持ってるからね、まあ、それはね、リスクはね、もう。4年前とはね、全く違うからね、
決める政治ですね。
そこはねちょっとね注意しておいた方がいいかもしれないですけどね、
というのがトランプさんも有言実行でしたけどね、
そういう意味ではね、 まあ、そんなこともあるんですが、
う
ん、
格差が大きいと、うん、そのなんて言うんでしょう、本当にこのコロナ禍でこれまでの格差とこのボトムが本当に低くなってしまったじゃないですか、
うん、
仕事がないという方が多くなったので、うん、そういう格差が大きく広がっているとなんて言うんでしょうかな、過激な思想に皆さんが寄っていきかねない、まあ、戦争してしまえというか、まあ、そういう考えに寄っていきかねないですよね、なんか世論もね、
う
ん、
まあ、対外的にもそうだけどやっぱり国内が、ね、非常に荒れてしまう可能性があるよね、
うん、
まあ、国内が荒れちゃうとやっぱりその外交だとかね、経済政策とかもどうにもならなくなるからね、やっぱそっちをね、あのなんだろう、その政策間違えちゃうとね、うん、これは非常に大きなあの問題になって、もうあの本当にアメリカ、まあ、以前から私申し上げているようにもう衰退がさらに加速するということになると思いますけどね、そういう意味であの中国のああいうやり方の方が、まあ、今の時代はむしろ、まあ、いいと、いいか悪いかって分からないけどね、うん、結局そっちの方がいいっていう状況に今下手するとなりつつあるんでね、
はい、
うん、であんまりその中国のやり方がダメだとかね、うん、言ってるとね足元すくわれちゃうっていうね、
うんうん、見習うべきところはもしかしたらあるのかもしれないです
ね、
うん、
いや僕はねかなりあると思いますよ、
うんうん、格差問題難しいっすよね、
難しい、
マグマグさんのメールマガに出てきそうな話ですけど、
そうそうそうそう、
でもまあ
書かれていら
っしゃる、みんなの思考が変わってきてもしょうがないよねっていう感じになってるのもなとは思うんですけど、
まあ、一つはやっぱりあの例の、うん、ロビンフッターのね、はいはい、ゲームストップの動きなんかも、うん、まあ、もしかしたらそういったところのね、うん、流れを組んだ動きなのかもしれないしね、うん、やっぱり、
まあ、報道を切り取ってる部分もあると思うんですけど、まあ、一国の主張が生活保護もあるぞみたいな話をまあしてるわけで、うん、おついに日本もそういう風になったかみたいなところです、まあ、でも僕らの仕事もやっぱりあの頑張んないと実際仕事なくなりますからね、
もちろん、もちろん、
ね、そうそうそう、だからその辺は痛いほど分かっていて、うん、そこのシステムメカニズムは分かっているから、まあ、僕らが言ってもいいのかなっていう、僕ら言う権利あるのかなと思うけど、日本の雇用制度の中で守られてる人がそれを言っちゃあかんだろうと僕は思うんですよ、
まあ
です
ね、まあ、特に公務員とかね、
そうそうそうそう、う
ん、同じことを言っても受け取り方変わってきますもんね、うん、誰が言うかで、
そう、ね、
うん、
そうそうそう、なかなか、まあでもね、僕はまあ、その僕が能力あるわけでも何ともないですけど、能力ある人とない人いるわけだから、まあ、まあない人でもそれなりの生活ができるようにするべきだと思うのが先進国のやっぱり、まあ、基本かなと。だからまあね、うん、そうですね、ベーシックインカムみたいなのを採用しても、まあ、いいのかもしれないなとは思ってますけどね、
うん、同じね、結局お金をまくのであれば、
そうそうそうそう、
ベーシックインカムの方がこう心理的にすごく健康になりそうですよね、
うん、そうですね、まあ、生活保護っていう後ろめたさも多分ないと思うし、うん、でもっと稼ぎたい人は稼げばいいしっていうところを、はい、かなと思いますけどね、
ゴミの安全といいますか、うん、きちんとある程度の衣食住は確約した上で、
う
ん、
そうそうそう、
国のね、国力をみんなで上げていきましょうという方がなんかいいような気がしてきますね、うん、
まあ、でもそれでもらったお金でパチンコ行ってさ、なくなっちゃったらさ、はい、それあれだけどさ、
それはもう自己責任ですからね、
まあ、そしたら自己責任で言っていい、
はい、いいと思います、それは
こういうふうに使っちゃダメだよね、
はい、でも絶対そういう人いるでしょ、
いると思いますね、ま
あ、だいたいそうなっちゃうんだろうな、うん、
と思いますよ、実際に、ね、
わかんないけどね、
確かに、
う
ん、
しょうがないね、
まあ、そこから先はもうご自由にっていう感じですけどね、
まあ、それでどっかでお金回ってりゃいいのかもしれないけどね、
うん、でも確実に回るようにはなりますよね、
まあ、そんなこともあってですね、
いろいろ考えてしまう世の中になりましたね、さあ、そして続いての資料をお願いします、
うん、次だからね、結局、まあ、そういった状況になりつつありながらですね、やっぱりそのインフレになったら大丈夫かっていうね、ちょっと懸念もあるっていう話なんですけど、まあ、消費者物価の動きですね、アメリカと日本とユーロ圏ということで5ページ目あるんですけどね、ユーロ圏のね、この CPI がですね、とうとうあのマイナス圏からプラス圏に一気にですね、浮上してしまいまして、0.9% プラスになっちゃったんですよね、まあ、日本だけちょっと今置いていかれている状況なんですが、はい、アメリカ今 1.4 かなということで、ユーロ圏でさえそうなのかと、まあ、ただね、これはあのドイツの減税が終わったとか、なんかそういうのが反映されているらしいので、ちょっとね、あの前つばなところもあるんですが、まあ、マイナス圏じゃなくなったというのはちょっと大きいと。で、次のページがですね、これ CPI、アメリカの CPI のですね、推計値ということで、これ実はあのぽい青い線がですね、実際の数字なんですね。で、水色の線が私があのずっと計算をしてて、まあ、これぐらいになるんだろうというふうに ずっとつけてるやつなんですよ、うん、あんま外れてないでしょこれ、うん、というね、怖いのはね、このビヨーンと上に行ってるじゃないですか、
はい、
これ多分ね、今年のね、4月5月6月あたりこういう数字がですね、うん、出るリスクがある、多分ね、でもここまで上がらないですよね、 さすがに、うん、ただね 3% 台っていうのはもう全然あり得るかなと、うん、まあですから、まあ、今年のちょっとこう前半のリスクとしては、まあ、こういったあの CPI が急に跳ねた時に、うんうん、金融政策金融当局者が、うんまあ、どういう態度をするのか、まあ、あと市場がどう反応するのか、うんまあ、ここはねあの多分どうだろうな5月から6月あたり、まあ、4月の数字が多分ビーンと跳ねると思うんで、うん、その数字が出た時の5月の中旬ぐらいにこれちょっともしかしたらインフレ率上がるのかなみたいな雰囲気になった時にちょっと株が不安定になるリスクというのはちょっと一時的にあるかなと、まあ、ちょっと思ってるんですけどね。うん、まあ、このちょっとねあのチャートはぜひですね取っといていただいて言ってた通りになってんのかとかね検証していただきたいなと思いますけどね。
うん、春の動きに注目ということですね。
はい、
さあそれではお時間となってまいりましたので続きの、金と原油についての資料は YouTube タイムでの、
はい
はい、解説となります。よろしくお願いします。うん、以上江森哲坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス。
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイスマグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ江森さんと坂本さんに解説いただきます。それでは今日のマグマグメルマガからの抜粋トピックを紹介しましょう。1、自粛警察な人ほど貧乏になる。会食叩きが示す思考停止とは。五道時生さんの記事です。2つ目、中国 IT の急成長を支える残業地獄。1日12時間週6日労働が蔓延。休めぬ事情とは。こちらは牧野武文さんの記事です。3つ目、三井住友銀行ソースコード流出を招いたエンジニア冷遇と日本の社会構造。こちらは冷静明彦さんの記事です。4つ目、天才投資家ジムロジャーズの大予言。銀価格は50ドルを突破する。花輪陽子さんの記事です。そしておしまいに5つ目、通貨になれぬビットコインは消える運命。排除に動く中国インドの本気度。こちらは久保田博之さんの記事です。それでは1つ目から触れてまいりましょう。自粛警察な人ほど貧乏になる。会食叩きが示す思考停止とは、という記事です。
まあそうですね、これは、まあ、確かにね、政府のね、まあ、方々がですね、まあ、会食の話、はい、会食をしてですね、まあ叩かれているというのはあるんですけど、まあそうですね、一応国として会食はしないようにしましょうとなったわけですから、まあ、行くのはどうかなという話ですけど、まあ、自由だろうという意見もわからなくもないですけどね、はいはい、だし、まあ、それちょっと置いといて、いろんな、だからその一人でご飯食べれなくなったとか、いろんなね、はい、まあ、問題が発生しているんですけど、なんだろう、この前の緊急事態宣言の時と今回の緊急事態宣言の時の違いって、よくツイッターとか見てたり、いろんな人の意見を見てると、はい、なんか食べて応援とか、行って応援みたいな話があったんですけど、今回全くないよね。
ないですね。
ほとんどないよね。
もう、そのままの、なんか生活を続けているだけ
っていう、ね。もう逆にもうなんか、そういうことを、その、すべきだみたいな人もいるんだろうけど、全然全面出てこなくなったよ、
はい。
で、まあ減ってるんだと思うよ。まあ、それは多分政府のサポートの分担なんだよ。だからみんなに10万円あげますねとかじゃなくて、まあ持続化給付金あげますねとかじゃなくて、まあ、一律6万円あげますとするともう小規模でやってる人って月に160万もらえて、それがもう一回伸びて2ヶ月なら360万もらえてっていう、
普段よりもお金がたくさん入ってきているという方も多い。
飲食ってなんだよと思ってる人が本当は、だからそう、政府の政策が良くないんだよ、良くないんだけど、飲食ってなんだよって思ってる人が多分いると思うんだよね。
応援しようという気持ちがね、
そう、なくなって、もう小さい個人って応援しなくていいなぐらいな風に言ってる人って絶対いるよね。だから、それだから、まあ、僕はでも行ける範囲で外食はしてるんですけどね。はい、でも
ただ、まあ、なんて言うんでしょう、今のこう社会通念上のルールというか、まあ、マスクはする、できるだけするとか、まあ、そういうことを守って った上でじゃないですか、うんうん、ビーコミさんなんかはね、うん、そういうのをしない人は、まあ、確かに批判されてもね、うん、仕方ないのかなと思いますけど、
でも報道も加熱してさ、もう、ね、今コメントいただいてますが、休業保証で会社買ってる話はなんか3点とか持ってて1000万入ってくるから、あの会社買ってみたいな、はい、であの従業員には悪いからちょっと配ってみたいな、まあ、そんな話をしてるインタビューがね、載ってましたけど、
せめて日本車、ね、うん、国産車買ってほしい
そうなの、うまいな、荒井さん、確かにそうだ、
そこで会社に行かないでほしい、
確かにね、僕も国産車好きなんで、ね、だから、うん、なんか会社に乗らないとダセーみたいな風潮もどうなのかと思いますけどね、うん、なんか別に僕も日本車欲しいなと思ってますけど、うん、まあ、次も日本車買おうかなと思ってますけどね、うん、
まあ、国産車か自転車とかね、
あ、自転車、日本の自転車、
はい、日本の自転車、はい、
まあ中国で作ってんだろうけど、
はい、部品はでも日本が多い
かもしれない、あ、だからあのあれだ、いい方ね、だからママチャリとかはあれでしょ、はい、うん、そうそうそう、
ちょっと高級自転車にするとか ね、
そうだから、まあ、うん、そんなのがあってですね、
うん、なんかね、使う、そうで、この記事の中では、うん、コロナにとらわれすぎるのは良くないで、うん、これはそこにばかりとらわれていると、うん、チャンスすら逃してしまいかねないということを後藤さんはおっしゃっていて、うんうんうん、なんですが、まあ、どんなことでもひねくれた目線でコメントする人って、うん、特に SNS 時代の今っていますよね、う
ん、いますけど、うん、あとでもなんかそのワイドショーがさ偏りすぎてるよね、もうワイドショーコロナの話しかしてないし、うん、まあ、それ見るんだったらラジオ日記聞いた方がいいと僕は思うんですけど、
はい、になると思います、
ね、朝から岸田さんの話聞いた方がいいっすよ、
一緒の人がね、うん、毎日出ててね、
はい、
なんかすごいよね、
うん、
だって意見変わんないよね、
そう、
毎日毎日同じ
人の話を毎日聞い
て、だったら変化があるラジオ日記聞いた方がいいだろうと思うんですけど、
でもあの、うん、本当にワイドショーなんかもそうですけど、うん、他者を不安にさせること、まあ、一般の人もテレビもそうですけど、ね、わざわざこうやる必要、うん、言う必要ないんじゃないかな、ね、と思いますよね。だ
から僕もなんか下がるとか言って不安にさせるのよくねえなとは自分で思ってるんですけど
我が身に降りかかって
ますね、そうそうそうそうなんですけどね、うん、
まあ、
コメントもラジオ日記聞いてる方が楽しいわって書いてるよ、
ありがとうございます。
メールマガを読みつつね、ラジオ日記を聞くわけですよ、
うん、そうですね、で空いた時間には YouTube でこの番組のアーカイブを見ていれば
最高じゃないか、
はい、最高の一日になるかなと思いますよね、はいはい、で、まあ、会食の必要性なんかについても書いてあるんですけれども、うんうん、まあ、自分で判断することが必要ですね、という、
まあ、そうだよ ね、 だから別に言ってたから上とか僕なんもないですよ、だってそれ覚悟して開けてる店もあるしね、
うん、まあ、あと、うん、あの自粛警察、まあ、人のことでね、うん、こう口を出すという方について書かれてるんですけど、うん、例えば現在のこの社会の状況でも人混みの中でマスクをしていないような人は、うん、言ったところでじゃないですか、うん、絶対直すわけがないので、うん、その人から離れた方がいいし、なので人間関係もそういうふうにこうどんどんそういうちょっと変わった人は淘汰されていくんじゃないかな、
うん、ちょっとなんか普通とずれてる人はあの引いちゃうよっていうこと
ただあのね、そこはあのすればいいじゃんって私は思うんですよね、
う
ん、
まあ、そうだよね、
まあでもウレタンマスクだとかいう人が最近いるらしいから、ね、
そうですね、
うるせえって言うんですよ、はい、僕うるせえよって言いますけどね、僕はね、は
い、まあないよりもいいわ、
ああそうそうそうそう、うん、
そうですね、ね、まあ、距離を取りながら、ね、はい、まあ自分の判断、投資もそうですけどね、
はい、ウレタンマスクの警察はちょっとなんかね、やだね、マスクしましょうって、
不織布マスクは肌荒れするんですよ、
う
ん、
そう、今度も
しこの間久々にしたらなんかやっぱ変だったね、普段も絶対しないんだけど、この間したらちょっと変だったな、
ウレタンマスクあんたやめてくださいとかいう人がいたら、おお、じゃあもう交換してくれって言おうかなと思ってますけどちょっと変なやつを逆に予想かなと僕は思ってますけど、おお、じゃあお前のマスクと交換してくれっつって、
恐ろしいです
ね、それ怖いね、まあ、
いろんな考え方の人がいろんな考え方の人がね、一定数が露呈してくる世の中になってきたなというふうに思います。自分の身は自分で守りましょう、はい、さあそれでは2つ目いきましょう、うん、中国 IT の急成長を支える残業地獄、1日12時間週6日労働が蔓延、休めぬ事情とは、ということですが、お二人はもっと働いてそうなイメージなんですけど、
まあ、それ自営業ですからねっていうか、まずはやっぱりこのニュースが出てくると、あれ江守さんっていう、はい、あ違いますみたいなあのこれマネマネのこのね、
は
い、
あのこのトップページ
マネボイスではなんか江守さんっぽい人が出てやめなさいって怒られるんですけど、
江守
さんっぽい方が見つかったんでしたっけ、
見つかったとっくに見つかったです、はい、やめて
そうずっとね、あのこう身を隠してこのラジオに出てらっしゃるんじゃない
かという、はい、噂が、最近江守さん痩せたからね、だいぶなんか、
はい、ちょっと違うかも、
種目も喋り出したりして
ちょっと分裂してる、
はい、 ね、日本語が本当に流暢でお上手でいらっしゃいますね。
そんでさあのあれですよ、これね、うん、長時間勤務ってどうなのって言うけど、うん、俺ね若い頃の長時間勤務ってやっぱありだと思うんだよね、うん、あのこれははっきり言って僕が金融業界に行ってみようって感じました。あのこれは今でもそう思うし、まあ、特に自分で頑張らなきゃいけないというか、まあね、収入が変わらない人はいいけど、本当に成長したいとか思ってる人とか、まあ、次のステップに行きたい、転職含めて行きたいと思ってる人は、まあ、長時間勤務許されるのであれば僕はやるべきだと思っていて、うん、これは、まあ、なんかお前おっさんだから楽してんだろうって言われるかもしれないですけどあのやっぱりその特に僕が、まあ、官報にいた時、その外資の、証券会社の、まあ、セールスなりいろんな人と、まあ結局接触するんですけど、はい、うん、やっぱり彼らめちゃくちゃ働いてますね。もう日系の日、日系も働いてます。その日じゃないですよ。だし、もう会食というか、まあ、会食というわけでもなければ、ご飯食べに行ったりか、うんうん、まあ、したら、まあ、会社帰りますからね、普通に。うん、
大変。
いや、普通、普通、全然。
普通。だし、うん、で、その話聞いてると、なんか、上司は、1ヶ月以上家帰ってないっす、みたいな。で、だからもう本当は、3ヶ月とかずっと会社にいて、だからシャワーとか浴びに行くんだけど、もう家帰らずずっと会社にいます、みたいな。で、それを真似して、俺もいたら、なんか目が緑になって入院しましたとか言ってて、意味がわかんねえ。まあ、そこまでしろとは言わないですけど、でもやっぱり、この貯金にはなるよね、やっぱね。
でも結構いたよそういう人、
う
ん、
だって
会社のすぐ近くにさ、うん、自分でもうアパート借りて、うん、もう帰れないから、うん、でシャワーだけ浴びて帰ってきてさ、
自宅にたどり着く
時間睡眠ないんだから、ゼロだから、うんうん、睡眠時間ゼロ平日とかね、うん、外資の人たちみんなそうだよ、
すごいですね、
本当本当、で土日も
近くに住んでるんです
よね、近くに
住んでる、
でも、うん、で今はそういったことがこう、うん、やってる人、そういったことを働き方をしている人が目立つような社会になってしまったので、
うん、働くなっていう風になってきちゃってるから、ね、そうね、働きたい人はかわい
そう
だよね、
そう、大企業にいるとホワイトすぎて転職を考えたんだけどできませんとかいう人が出てきてなんだそれみたいなだからその後の僕の辞めた後の努力とか考えるともう辞めれなくなってしまいましたっていう人が何人かいた
あ、そういう世の中なんですね
昔はだってさ、なんで早く帰るんだろうね、今早く帰ってくれだもんね、
そう、
だいぶ変わっちゃったよね、
管理職の方がね、うん、怒られてしまいますから、ね、
平日12時間なんて俺はもう普通に働いてたけどね、うん、12時間じゃないよね、うん、だって電車で帰ったことないんだから、うん、ない
に電車で帰ってましたからそうそうタクシー代出ねえから、
まあ15時間ぐらいは働いてたよね、
健康なのか不健康なのかという感じですけど、
そう違法なんだよね、うん、そう、まあ、もちろんサブロック協定とかはあったけど、うん、それ一応守ったけど、うん、あれって超過できたじゃないですか、うん、その例えば適用月が半分で、うん、そうそう、だからそういうのの中でだからトータル何時間とかあったから、うん、それ
も当時からも違法だけどね、
うん、そうそうそう、
でこれ記事の中では、うん、ジャック・マーさんもまさに、まあ、休憩録というのが朝9時から夜9時まで週6日労働するというのが996工作制で、今ちょっと中国で問題になっているようなんですけれども、これを肯定派ということでジャック・マーさんはで若いうちにやらなくていつやるのかという、まあ、これは社内に向けたあのお話だったようなんですけれども、成功するためには人より労力と時間を注ぐことは必要という、お二人と、ね、同じ意見ということですけど、まあ、若いうちじゃないとできないですよね。
でもあとはね、でも大事なのはその事業家の目線を従業員に強いてはいけないですね、だって結局収入変わんねえしみたいな、はい、お前らも経営者意識を持てとかいう人が多分いると思うんだけど、はい、そんな風に思ってる人いねえから多分、うんうん、
お金がね、
う
ん、賃金がそこに連動してくるんだったら分かりますけどね、
そうだよね、うんうん、そこだと思います。大事な
で今の世の中はリモートワークでの隠れ残業というのもかなり問題になっているそうで、うん、まあ、この記事の中では EC で成長している、うん、この番組でも、ね、名前が出てきます、ピン堂々で起きた過労死事件というのを軸にこの問題について解説されています。ぜひ見てみてください。さあそれでは3つ目参りましょう、うん、今日のメインですかね、
メインなの
三井住友銀あ違いました、その次でした。ではまずは3つ目です、うん、三井住友銀行ソースコード流出を招いたエンジニア冷遇と日本の社会構造、レイゼー明彦さん、初めてご紹介する方ですね、はい、
そうですね、
はい、レイゼーさんのメルマガです、うんうん、はい、これ最近ありましたね、ソースコードが流出するという、
ね、これ何だったのかっていう話に、うん、公開され ったっていうのは何なのっていう、う
ん、まあ、GitHub というシステムエンジニアの方が当たり前のように使うところがあり、うんうん、で そこに、まあ、本来載せると流出が懸念されるというものをエンジニアの皆さんが、うん、あのなんて言うんでしょう、疑問を持たずに載せてしまっていたというようなことなんですけれどもね、うん、GitHub でもこういうことどんどん起きていきそうですよ ね、
なんかうっかり載せちゃうことってあるっしょ多分、
はい、
ね、
でこれが、まあ、一番の問題点がこう、うん、悪意あって載せたのではなく、うん、もうそこまでその自分がやって、うん、エンジニアの方がですね、うん、自分がやっている仕事がそんなに重要なものだったというのを知らずに載せてしまっている、う
ん、はい、
作業になっちゃったな、
はい、で日本のエンジニア、うん、の皆さんの労働条件の問題点についてこの GitHub の一件をもとに解説を進めていらっしゃいます、
経済的な視点で一部の情報によればこの漏洩したエンジニアの処遇は40代で勤続20年年収300万だそうです。そう
なんだ、いやひどいな、
こんなにエンジニアの方のこう収入が低いというのは日本だけなんですかね。
世界的には高いと言われてるけどこれ低すぎると思うんですけど、やっぱそういう会社ってあんのかな実際。
どの程度のレベル感にかかってその技術的なレベル感がねにもよるんだろうけども、
下請けの下請けというか、ま、孫請けのようなところがやっている場合もあるというか、そういう場合が多いようで、となると大手の、まあ、仕事でもあのサイトでも、
うん、はい、流出してしまうことは、
あとあれじゃない、やっぱりそのこういう技術者で年配の人ってやっぱりいないじゃない、
はい、
本当にあの今も最先端のやつ、うん、で絶対管理なんかできないから管理者も大変だよね、
うん、そうですね、どこに問題があるかというのを
分からないよ絶対、
はい、分からない、
うん、
そう、だから下の人がバーッとやっちゃうとね、なっちゃうよね、
もうコメント盛り上がってるのは技術者の待遇の問題なのって書いてるけど、うん、いや、まあ、そう、技術さんがやっぱり経営者的な視点を持ってないといけないんですよ、とかいうさっきの話になって、
ね、経営者的な目線、
モチベーションというか、まあ、ダメな、まあ、どうだろう、社内、なんだ、コンプラ授業みたいな講義がなかったからなんじゃないっていうか、うん、まあ、実際、やっちゃいけないことを教えてなかったのか、それとも20年のその、ね、経歴というか、にあぐらをかいてたのかというところなのかね、これは。
転職をするために こんなコードが書けるというのをこう書いてみたら試算が出るらしくて、うん、エンジニアの方が、は
い、それ自分の仕事使ってるんだ、ピピってやってっていうことか、はい、それはね、あ、まあ、やっぱ過酷みたいなね、SE の方もね、倉庫業のシステム管理してる人夜も眠れないって、まあそうだよ、でも別に普通のシステムの基盤系の人はさ、なんか夜とかになんか作業すんじゃん、うん、まあそんなもんだけどね、
ちゃんと昼間寝られているならいいですけどね、
もちろん、はい、それはそうだよ、
さあということで4つ目参りましょう、うん、ここが今日のメインかなと私が思っておりました、うん、はい、天才投資家ジム・ロジャーズの大予言、銀価格は50ドルを突破する、花輪陽子さんの記事です、うん、ということで江守さんに、ね、銀についてお話を伺うの、はい、ちょっと久しぶりかなというところです。
銀は久しぶりとかないでしょ
う、ないです、はい、っていうか、なかなか語れる人がいないですけど、僕実は銀投資好きって、
うん、あ、そうですか、
あの自分で銀塊を買った話はたまにこういうところもするんですけど、うん、はい、まあ、30キロ銀塊があるんですよ、うん、それが昔は200万以下で買えたんですよね、
いい時に買ったっていう、
まあそれいい時、まあ、すぐ売っちゃいましたけどね、上がったら、うん、まあまあ30キロだからもう盗むのも大変だよね、見ておいといて、
違うもの盗もうかなってなるから、
私くすむか汚いんですよ、はい、だから何これっていう風になって、多分誰も筋トレ用これみたいな、はい、鉄みたいな、そんなあれで多分泥棒も分かんないんで、配達者も分かんないだろうなと、
価値が分からないかもしれない
です、ね、思うし、最悪2本持って帰るの超大変だ、60キロだからさまあ1本でしょう、行っても、
ね、走って逃げられなそうですね、
そう、だからまあそんなのもあって、まあ、ネタで銀買うかって上がってすぐ売ったんだけど、めっちゃ上がってんだよね、
う
ん、これね、
そうなんです、うん、でこのジム・ロジャーズ氏が銀の先物価格が過去の最高値である50ドルを突破するとの強気発言をしているとのこと で、はい、で花輪さんが監修を手掛けられたジム・ロジャーズさんの本、大転換の時代、世界的投資家が予言、プレジデント社の本なんですが、この内容の中から金であるとか銀の投資についての内容を抜粋した記事と今回はなっているそうです。
で銀の話はね、江守さんとしてて、はい、その最高値ってどこだったんですかっていう話をすると、やっぱ50ドル、はい、うん、っていう、あのリーマンショックの前の50ドル、うん、 っていうのと、今どんぐらいまで来てるかっていうと、この30ドル一瞬抜けたぐらい、まで来てたと。でいう形でも結構上がってるんじゃない、まあ、一時期はだから一桁ドルだったから、
お、うん、それでいうと そこで買ってる人たち
に、ね、そうそうそうそう、
単価が低いから、うん、ちょっと上がるだけで何パーセント何十パーセント高になるのよ、
めっちゃ高い。
だってさ、1オンスあたりだって今だって大体27ドルぐらいでしょ、うん、金だっていくらだって1800ドルでしょ、うん、はい、そんだけ差があるんですよ。
ちょっと手を出しやすいようにも見えます
ね、うん、なんだこれって感じでね、うん、だからやっぱりもうね、動き出したらね、うん、もうとんでもなく上がっちゃうっていうね、うん、
ショート危ないですね。
ショート危ない。
うん、で、うん、まあ過去はその前高かった時はそのハント兄弟っていう人がおってなっていう話をして、ビーコミングよく知ってるんで、どうもどうもみたいな。
その兄弟は、ご兄弟は。
兄弟はまあ江森さんに解説さっきいただいたんですけど、
うん、これもともとね、うん、このハント兄弟っていう人がね、ご両親がね、うん、まあ、ご両親がまあ親さんだね、うん、石油王なんだね。うん、そこからなんかやっぱね、いろんなことやってて、うん、で結局あの銀に目をつけたんだな、うん、まあ、金が結局あの第二次オイルショックでわーっと上がっていって、あ、まあ、それで金銀は安すぎると、まだ、はいはい、それでですね、目つけて買ったのはいいんだけど、うん、上がりすぎちゃって、
うん
うん、で結局取引所が証拠金上げてポジション規制、うん、ね、もう暴落するパターンですよ、うん、で死んじゃったっていうね、終わっちゃったっていうね、
まあ、大変ですね、
やられましたってやつ、かわいそうにね、うん、やりすぎちゃいけない、
ね、難しい、やりすぎるとね、その昔の中世の頃とかだと思うけど、はい、あのめっちゃ上がるとですね、あの現物で換金する人がいるんですよ。だからさ、スプーンとかさ、その食器とかさ、銀製品あんじゃん、
はい、
それをジャカジャカ、
ね、
そうどんどん換金するとそこ天井ブロッカーになってそのままぶっ下がるんだよ。
潜在的にそういうものもあった。
だから銀の相場のずっと上がっていくっていうのは、ね、信じられないんだよね、僕はね。だからそういう意味で、うん、絶対現物が、はい、そう、金の比じゃなく出てくるし、もうサクッと売りに来る人も絶対いるからさ。
じゃあもしかしたら今回もどこかの段階で皆さんがスプーンとかをね、
そうそうそう、
銀食器を売りに来るかもしれない。
今の値段じゃ全然面白くないね。だけど
某さ、あの株主、某社の株主言ったら銀のスプーンもらえた時あったんだよ。それ持ってる人とか換金に来るかもしんねえぞ。めっちゃマニアックな話なんだけど、
数ヶ月後とかにそういうのもね、いいかもしれませんね。さあ、銀は引き続き注目ということです、うん、さあそれではお時間となりましたので、5つ目の記事は延長配信の方で触れていきたいと思います。今日ご紹介した記事やメルマガについては、投資戦略アワーの番組ホームページからご確認ください。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは？10年後の世界はどうなっている？マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。さて、あっという間に60分が経ちまして、お別れの時間が近づいてまいりました。番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。今日もたくさんのコメントありがとうございました。この後延長配信のところで少し読んでいきましょうかね。うん、さあ、そして江森さんの残りの資料と、そしてお二人にちょっと渡したいものがあるんです。この後どうぞお楽しみに。ラジオ日経、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーお送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さん、また来週、この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。